Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ52です。
52、
はい、今回は2本立てなんですけども、
はい、
ボナンザブラザーズとタントワール、
はい、そうですね、
ね、まあ、2本立てなんですけど、いつもとはちょっと違う感じで、
はい、
メインはボナンザブラザー、
はい、
で関連作品としてタントワールっていう感じで、
はい、
紹介したいなと思うんですけど、ボナンザブラザーズってね、確か前あのメガドライブの回の時に、
はい、
結構思い出で評価してる人が多かったですよね。
はい、そうですね、う
ん、で印象深いタイトルみたいですね、
うん、
私はほとんど知らないゲームだったんですよ。
ああそうですか、
うん、
ゲームセンターで見てないですか。
いやあのね、見覚えはある、確かに。
あ、見覚えはある、
うん、グラフィックのね見覚えはありますね。
そうですね、特徴的ですからね、
うん、そうそうそうそう、ちょっとエッグマンみたいなね感じのキャラがいたりとか
確かに、
そうそうそう、うん、なので絵は見てたんですけど、
うんうんうん、
遊んだことなくて、タイトルもね聞き覚えはありましたね。聞いたらタイトルはすごく覚えてたんですけど、
うん、
ゲーム内容とかほとんど知らなかったんで、
はい、
なのでまあ今回は長谷川さんがメインで紹介してくれると思うんですけど、長谷川さんはやったことあるんですか。
僕はあります。当時ゲームセンターでやってました、
うん、あ、じゃあもうバリバリプレイしてたということでね。
うん、そうですね。
じゃあ、 あの前のそのメガドライブの回で、
はい、
皆さんがその思い出のタイトルとして語ってたっていうのは共感できたんですね。
そうなんですけど、実はメガドライブではやってないんですよ。
あ、そっかそっか、アーケード版しかやってないですね、
うん、そうなんです、そうなんです。で、まあ、今回話しているのは自分がまあ当時やってたっていうのもあるんですけど、うん、そのメガドライブの回で、
うん、
ボナンザについて非常に熱いお便りをはい、はい、いただいたんですが、尺の都合であの時話せなかったので、
は
い、
ね、そうなんですよね、実はね、
はい、
でボナンザブラザーズ単体で扱う時に、
はい、
お便り紹介しようということで今回、
はい、
テーマになってるんですよね。
はい、そうですね、はい、
じゃあその辺は詳しくは本編の方で話していきたいと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ボナンザブラザーズはですね、
うん、
3分以内にお宝を頂戴するぜでおなじみかどうかは
あれです。そういうキャッチコピーなんですね。
はい、
うんうんうん、
ゲームスタートした時に、まあ、そういうテキストが出るんですよ、
うんうんうんうん、
これはですね、回答から送られてきた予告状の文面。
あ、じゃあ予告状を出して、
はい、
泥棒するタイプの、
そうです、
人なんですね。
はい、そういうゲームなんですけど、ボナンザブラザーズなので、
うん、
泥棒兄弟という、
なるほど、
ことになりますね。
うんうんうん。
はい、でゲームが出たのが1990年。
90年、あ、意外と新しい感じですね。
そうですね。新しいと言ってしまっていいのか。
いや、80年代ぐらいのイメージだったんですけどね。
そうなんですよ。
うん、
そう、見た目的に80年代っぽく見えちゃうとこはあるんですけど、90年6月に稼働して、アーケードですね、うん、最初に、うん。で、メーカーはセガです、
うんうん。
だからさっき川崎さんがエッグマンみたいって言ってたんですけど、
ね、
あながち遠くないと、
ね。そうですよね、
うん。感じなんですが、ジャンルは横スクロールアクションになるんだと思います。
ほうほうほう。
はい。で、お話としてはさっき言ったように、泥棒の兄弟がですね、
うん、
ロボとモボっていう二人組、うん、ノッポと、まあ背が低くてちょっと太った感じのとの二人組なんですけど、うん、グラサンしている。うんうん、この二人が3分以内にステージ内に配置されたお宝をすべて手に入れて、
うん、
屋上にスタンバっている飛行船で脱出するってい
う
作りなんですけれども、
うんうんうんうん、
まあ、怪盗って言い方したんですけど、
うん、
なんか治安の悪い街に行って、
うん、
まあ、汚いお金というかね、
あーはーはー、
そういうのを取ってきてちょうだいっていう依頼でやってるみたいなんですね、どうもね。
うんうんうん、だから悪者じゃないんですね、泥棒だけど。
そうです、そうです。義賊というか。うん、
ね。
はい。で、まあ最初に予告状が出て、
うん、
ステージですね、
うん。
今回行く先の、まあカジノだったり、いろんな面があるんですけれども、
うん、
見取り図みたいのを二人でスライドで見ていて、
うんうんうんうん、
その後実際侵入していくっていうゲームなんですが、
うんうん、
動かし方としては発泡コレバーと2ボタンっていうすごくオーソドックスな、
うん、そうですね。
やつですね、
うんうんうん。
もうね、6ボタンの格ゲーがいっぱい出てた時期ですけど。
そうですね。90年代といえば格ゲーブーム真っ盛りの時ですもんね、
うん、そうなんです、うん、僕もその格ゲーの合間にまあ箸休めって言ったらあれですけど、うんうん、まあちょっと違う面白さとしてやってたんですけれども、うんうん、操作としてはすごくシンプル、
うん、
レバーでキャラクター移動させて、
うん、
ジャンプができて、あと射撃ができるんですよ。銃が撃って、うんうん、ショックガンみたいなやつを出してるみたいなんですけど、
人殺しはしないんですね。
そう、しないんですよ、うん。あと、まあ、ギミックの操作が、まあ、同じ射撃ボタンでできるんですけど、
うん、
ドア開けたりとかですね、そういうことができるっていう。
うん、
こんだけ、すごくシンプルな操作で、
うん、
一番の特徴は、
うん、
まあ、グラフィックでもあるんですけれども、
うん、
画面が上下に分割されてるんですよ。
うんうん、そうですね。
で、下側が 1P、
うんうん、
上側が 2P、
うんうん、
まあ、だから僕らでやったら下が川崎さんですよ。上に僕がいるっていうことになるんですけれども、一人で遊ぶ場合は、
うん、
まあ上が何も出てなくて下だけで遊ぶっていう感じなんですけれども、
うんうんうん、
で二人同時でやった時に二分割してあるもんだから、
うん、
違うエリアを動けるんですね。
そうですよね、
うんうん、だから、まあ、川崎さんはあっちから行って、俺はこっちから行くから、みたいなことができるのがこのゲームの特徴。
これね、気になったんですけど、一人でやるより二人でやった方が絶対的に簡単な気がするんですけど。
そうでしょうね。難易度どう調整してるかはちょっとわからなかったですけど、やってた当時。
だって宝の数とか変わらないわけでしょ。
あ、変わらないんじゃないかな。どうだろう。ね、むしろ僕二人でしかやったことないような気がする。
いや、単純にね、敵の配置も宝の配置も一緒だとしたら、二人でやった方が断然ね、
うん、
有利ですもんね。
まあ、もしかしたら敵の配置とかは増えてる可能性は、
ね、多少変わってますよね、さすが
に。ありますね。
うん、うん。
まあ、二人でやると、やっぱり相談ができて、
うん。そうですよね。
それが面白いんですよね。
協力ゲームなんですよね、だからね、二人
で。そうですね。で、うん、まあ、ベルトスクロールとかって、一画面の中に、自分の扱っているキャラがいるじゃないですか。
うん、確かに。常にね、あの2キャラが同じ画面にいる状態ですもんね。
そうそうそう、そう、
うん。
どんなね、ベルトスクロール
でも
だいたいそうですよね。
うん、
だボナンザはそこが違う。
そうですね。画面が分割されてるおかげでね、全く別のとこにいてもそれぞれ動けるというのはね。
うん、そうそう。途中で分岐して、じゃあ、川崎さん2回行ってくださいみたいな。
ね、
僕下取っときますんでっていうことができるんですよ、ね。
うんうんうんうん。
で、まあ2人で最終的に脱出すればいいわけだから。
うんうん、
ここが、まあ、新しいかたんじゃないかな。
そうですね。改めて画面見て、
うん、
スパイバーサススパイ思い出して。
ああ、そうだ。確かにそうですね。そうそうそう。
すごく似ててね、雰囲気とか、
うん、
漫画テイストっぽいとこも似てるんですけど、うん、ただゲーム性はもう全く逆じゃないですか。
そうですね。
スパイバーサススパイは本当に対戦なんですけど。
そうですね。バーサスですから、ね。
そうそう。ボナンザは本当にね、協力プレイなんで。うん、
ああ、もしかしたらインスパイア元にあるかもしれないですね。うん、確かに似てる。グラフィックの方向性も似てるじゃないですか。ね、リアルにしていかないというか、うん、いい意味で。
そうそう、
うん。
なんかその画面の雰囲気としてはすごくこう当時のその 3D、CG グラフィック的な感じですね。
うん、
パッと見なんかドット絵っぽくないというか、CG で作った画面みたいなキャラがその背景の上動いてるっていうのはかなり目新しい感じはしましたね。
ちょっと、そうですよね。スーファミのドンキーとかみたいなね、画面ですもんね。レンダリング落としたような。
そうですね。
あのキャラクターと、そのシンプルな操作で一見なんかこう、最新のゲームには見えないんですけど。
うんうんうんうん。
まあでもその上下に分割っていうのが、
うん、
戸惑うことなく新しいことやれてて、
うんうんうん、
まあ、面白かったのかなと。
そうですね。
今になればわかるというか、
うんうんうん
うん、当時は本当に友達と二人でやれるゲームとして、単に遊んでたんですけれども、
うん、
で、これが全12ステージあるんですね。で、最初に言ったみたいなカジノだったり、
うん、
宝石店とかあったかな。で、最後の方にね、ピラミッドとかあるんですけど、
ど
ういうことだっていう感じなんですけど、全12ステージをクリアしたら、まあおしまいなんですが、メガドライブ版はどうも10面しかないみたいで。
なるほどね、その容量の都合とかなんですかね、
はい。ちょっと削れてるみたいなんですよね。
なるほど、
うんうんうん。 で、そのステージは建物の断面図みたいな。
そうですね。
感じと言えばいいのかな。
ファミコンで言うとエレベーターアクションとかね。
はいはい。
うん、ただ、ちょっと奥行きがある、
ね。そうです。そこなんですよね。奥軸があるんですよ。
そうそうそうそう。
画廊伝説みたいに。
ね。そんな遠く分けて、二軸あるんですよね。手前と奥っていう感じでね。
はい。あと、ちょびっとだけ高さの概念が、
うん、ありますね。
あるので、
あるある。
やっぱりそれでもシンプルな作りなんですけど、
そうそうそうそう。
そこにお宝と敵が配置されていて、うん、敵っていうのは、
うん、
プレイヤーを見つけてない限りは、一定の周期で一定の空間をこう巡回してるというか、
うん。メタルギアみたいな感じ
ですね。あ、そうですね。なんかあれですね、今日は例えでいろんなゲームの名前が。
いやいや、すごくね、だから見た時に思ったんですよ。
確かに。
スニーキングゲームやと思ってね。
確かに、そうですね。うん、で、まあ、警備員だったり、
うん、
警官なのかなだったり、なんか、悪いカジノとかだと、荒くれ者みたいなやつなのかな、
爆弾投げてくるやついます、
ね、います、います。あの、でかいやつですよね。
そうそうそうそう。
あの、3発当てなきゃいけないやつかな。
だから、ああいうやつが出てくると敵の方が悪者っぽくていいですよね。うん、なんか自分たちがいいもんみたいな感じがする。
そう。でも、うん、ちょっとなんかみんなコミカルで、
そうですね。
居眠りしてるやつとかいるんですよね。
いますね。うん。
うん、その中で敵の行動を確認して、うん、その奥軸を使ってうまく隠れて、うん、バレないように近づいて、まあ、銃で一時ダウンさせて、その間にお宝を取って、うん、他のエリア行って、みたいなことを繰り返していって、うん、最終的に脱出できれば、うん、まあ、面をクリアっていう、
うん。
本当そういう単純な作りではあるんですけれども。
うんね、ルールはすごくシンプルですね。
うんでもまあ、細かなギミックがいろいろあって、なんか缶につまずいて転ぶと、見つかったりとか。
なんかあとバナナの皮とかもありました、
ね、ありました、ありました、
うん。
で、先に仕掛けてあったのかななんていう、うん。隣の建物へ移る用のロープみたいな。
ジップラインね。はいはい、
そうそうそう、あって。それで、壁ぶち破って入ったりとか。
ね、あのちょっとこう、怪盗シチュエーション的なものを用意されてますね、うん、ああいうところでね。
うんそうなんですよ。結構ね、うん、そういう細かいところが凝ってて、うんうんうん、敵もこっちに見つけたら、うん、警官とかだとホイッスル鳴らして、
うん、
そうすると仲間もいっぺんに気づいたりとかするんで。
そうですね。
うん。だから本当に敵の動きをよく覚えて、どこで隠れてっていう作戦を立てて、
うん、
その通りにうまくやっていければ、
うん、
クリアできるっていうやり込み要素がしっかりあるやつだから。
ありますね、確かにね。
うん、そういう意味では、うん、家庭用でよく遊ばれたっていうのは、ちょっとわかる気がしますね。
うん、うん、うん
うん。うん。移植されてありがたいゲームだと思うんですね。はい、
ああ、そっかそっか。やっぱり。ゲーセンだとちょっと何回かお金入れないとクリアできないみたいな感じですもんね、うん、確かにね。うん1ステージのね、クリア時間の制限が3分っていうところはすごくアーケードゲームっぽいなと思ったん
ですけど。そうですね。
うん。ただあの3分間っていうのがすごくこう、緊張感につながってるなと思いますね。あの時間かけたら簡単じゃないですか。
うん、
あのゲーム。ね。敵がどっか行くまで隠れといて、っていうことができますから。
うん。
あの辺がメリハリが効いてるなと思って。
うん。そうですね。その、最初に3分以内にお宝を頂戴するぜって説明してるのがね、
うん、
納得させるというかゲーム都合ではあるんだけど。
すごくね、あの、説明が的確だなと思いました。
そうですよね。いいですよね、ここ。うん、
すごくわかりやすく
てね。
うん。
あと、もう一つ特徴といえばやっぱグラフィックでしょうね。独特の、
うん
まあ、途中でも話した CG レンダリングしたような、円柱に手足がくっついたような、
う
ん。
そうそうそうそう。
独特のデザインしてるんですけど、
うん。背景なんかもすごくこう、イラスト的というか。
うん。こう、あえてね、質感を、
う
ん。
そうそうそうそう。
つけすぎてないというかね。うん。うん、当時、僕はなんか面白くていいなと思って手出したんだと思うんですよね、あのゲームに。
いい意味でね、すごくドット絵に見えないんですよ、なんか。
うん、そうそう。
うん。
うん、
あれなんでやろ、不思議やな。色味のせいとかもあんのかな。
ああそうですね。色のチョイスは独特ですね。うん、で、音楽もいいんですよ、
ね。音楽いいですね。
すごく、
うん。
うん。
今回喋るんでね、あの、YouTube 見たりとかしたんですけど、
はい。
音楽非常にいいですね。
そうなんですよ。
非常にセガっぽくて、
うんうんうんうん。
で、SE もすごくいいんですけど、
そう。
コイン取った音が、あれ完全にファンタジーゾーンの音でしょ、あれ。
そうか、そうなのかな。
うん。あれファンタジーゾーンのコイン取った音やわ、あれと思って。
まあ、でもなんか、その、メーカー固有の音ってどうしてもあるじゃないですか。
あるある。
うんうん。
音楽の人調べたらかなりあのセガの初期アーケードのメインをやられてた方みたいで、うんうん、そりゃセガっぽいわと思って。
う そうなんですよね。ちょっとジャズ調の曲ではあるんですけど、
うんうんうんうん、
ゲーム音楽としてもすごい良くて、うんうんうん、やっぱりあのグラフィックとサウンドありきで、
そうですね、
なんざっていう世界がしっかり作られてる感じは、改めてやってみて思いましたね。その、今回ちょっと話すにあたって、実はメガドラ版を購入してやってみたんですよ。やっぱり、ボナンザだなって感じがすごいあるんですよ。
なるほど。
で、それってやっぱりその、大きな記号が、多少の移植で削り落ちちゃっても平気なような、大きい記号がちゃんと作られてるから、世界観の中に。だからなんか、大丈夫なんだろうなと思いました、ね。
やっぱりあれですか、細かいところはアーケードとは違いますやっぱり。
そうですね、違うような気はしますが、でも移植度としてはすごく高いんじゃないかなと思いますけど ね。
確かにね、画面的にも移植しやすそうなグラフィックですもんね。
うん、
すごくこう派手な処理してるわけでもないしね。
うん、というゲームなんですけど、
うん、
まあそのボナンザメガドラ版に対しての熱いお便りっていうのを、
はい、行きましょうか。
紹介する方が僕がいろいろ喋る、
なるほど、
全然熱量も、
はいはいはい、
内容の濃さも、
そうですね。
まああと説明としてもね、いいと思うので、うん、
はい、
いただいたお便りを読んでいこうと思うんですけど、
はいはい、
メガドライブの思い出会の時に袋堂さんからいただいたメールの割愛した部分になります。
うん、そうですね。
はい、こんなに面白いゲームがあるのかと感動しましたと。今でも自分の中のアクションゲーム最高峰に君臨していますというぐらいお好きということで、確か思い出会だとここまでしか話してない。
ああ、そっかそっか、
はい。で、この後、すごいところを5つ書いていただいたんですけど、はい、多分この5つも削って5つになってる感じがするんですが。
そうですね、はいはい。
まずすごいところ1。画期的画面分割二人同時プレイということで、はい、これさっきも言ったんですけど、
うん、
それまで遊んだことがあるアクションゲームはマリオのように一機交代プレイを回すものか、ワイワイワールドのように一画面で同時に遊ぶものでしたが、ボナンザブラザーズは人生初の二画面分割で同時に遊べるゲームでした。
なるほどなるほど。
手分けして効率よく進むこともできるし、敵を倒すのに協力して進むこともできるのです。盾を持っている敵は正面から撃っても倒せないので、一人がおとりになって、一人が後ろから撃つとか、いろいろできたのです。
ああ、なるほど。
はい。
そうかそうか。
そうなんですよね。そのやっぱ、二画面分割と二人同時プレイと敵の動きっていうのが、まあ、ちゃんとリンクして作られてる。っていうことですよね、うんうん。まあ当たり前ですけど、まあ。
そうですね。
それが面白さっていうか、こう、自由度、
戦略性を生む
ってことですよね、これね。
うん。
で、すごいところに、コミカルで楽しい演出、うん、敵の得られるモーションやステージギミックでのダウンなど全てが楽しい。
うんうん、
壁に張り付いて隠れていると、ハゲ頭の敵にハエが飛んできたり、クスッと笑える細かい演出が盛りだくさんです、うん。一番好きなのは研究所のロボットの頭を被るやつです。
はあ、はあははあ、
ですが、研究所でロボットの頭被るやつは、これちょっと読んで思い出しましたね。確かにありました。
これは何ですか、あの、変装してるってこと
ですか。そうです、そうです。
あの、
ルパンとかで、いや、それ、
なるほどね。
バレてるでしょっていう隠れ方あるじゃないですか、アニメとかの。
ロボットのふりをしてるんです
か。そうそう。確かそういうことなんだと思うんですけど。
面白い。
うんうん、そうなんですよね。主人公がね、うん、動かないで、扉の外でじっとしてたりすると、
うんうん、
ハエが飛んできて、頭にぺちょってくっついたりするんですよ。
へ
ぇ、毛が結構細かいんですよね。え、うんうん、すごいところ3が、音楽と SE、
うん、
サウンドエフェクトですね。
うん、
音楽はもちろん SE がとにかくいいです。お宝をゲット。うんとした時に主人公がウェーヘッヘみたいに笑うのですが、これはもう一生忘れない音だと思います。文字で表せないので、ぜひプレイ動画などで聞いてみてくださいと。
はいはい
はい、
はい、これ私も聞きました。
そう、これはなんか本当に一生忘れられない音って言ってるじゃないですか。
うん、
そう、音なんですよね、その合成音というか。
これそうですね、音声合成ですよねこれ。
うんうんうん、いやそれがなんか本当に独特の味を生んでて、
うん、
うん、
これだって時代的に考えたら人の声喋ってもおかしくないですもんね、別にね。
うん、
わざとやってるんですよね、多分。
うん、そうだと思います。多分、
うん、
あのグラフィックから生っぽい声が出るのが不自然なんじゃないですかね。
うん、多分そういう考えなんでしょうね。
うん。うん。いやね、ほんと僕も覚えてて、あれは独特な音だから記憶にすごい残る、
ね。
いや、
確かに印象に残る声でしたね、確かにね。うん。
そう。確かに、さっき川崎さんが言ったようにコインの音もね、なんか、耳に残ってました、ね。
そう。そう。
なんて言うんだろう。もう本当に。まあ、ぜひ、動画を見てください。うんうんうん、当時、チラッとでも見たことある人は、動画見てみると。
本当見てもらったらね、すぐわかりますね。
なりそうですよね。
うんうん、
すごいところ4、うん。敵やステージギミックの多彩さ。敵のパターンはそれなりなのですが、それでも昔のゲームなので、基本は3種類の色違い、プラスアルファです。
うん、
しかし、ステージ構成やギミックと合わせることで飽きが来ない面構成になっています。
うんうんうん、
そうですね。確かに敵は多くはなかったかな、
うんうん
うん、そこまで差はないんだけど、
うん、
やっぱ配置
そうですね
がいいんでしょうね。
いわゆるこうレベルデザインってやつですね。
そうですね。今はそういう言い方ですけど、当時はそういう言葉ってなかった。だと思うんで。
そうですね。多分マップデザインとか、そういう言い方をしてたんじゃないですかね。
なんかある意味こう、面構成の時代のゲームの、完成度というか、
うん。そうですね。
うん。しっかりこう練り込んで作れるから、
うん。
今のオープンワールドみたいになっちゃうと、またそうもいかなかったりするじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、きっと、
ね。そうですね。だから適度な自由度はあるけれども、そのちゃんと縛りもあるっていう、ゲームですよね、
うん。そうですね。
うんうんうん。
パズル遊んでるような感覚もあるんですよね、
うん。その辺がだから次のところでしょ
う。確かに確かに。すごいところ5。工夫しがいのあるゲーム性、
うん。
ただ逃げながら撃つだけでなく、ライン移動を使ったり、地形を使ったり、うん、扉を使ったりと、敵の倒し方がいろいろあり、学びが非常に多いです。ルート選択も重要で、俺はこっちから行くから、お前はこっちから行って、ここで合流しよう。とか、もう話し合っているのが楽しすぎるんです、
うん。
そのため難しいステージでも次はこうしてみようなど、友達と話し合いながら進めてみることができ、さらにその結果が出た時の達成感が半端なかったです。なるほどね。以上5つのすごいところなんですけど。
ね、これお便りに書いてくれてるんですよね。
うん。
フクロウ堂さんがね、全部。うん、
これ読むだけで。
確かに。
一回取れるよって思って。
そうそうそう。最初見たとき長ーと思って。
でもね、すごく、やっぱりやり込んだだけある的確な分析文章
だ
な、
ね。だからまあ、それぐらい語れるぐらい本当に好きなんだなっていうのが伝わってきますよね。
で、遊んだことある方はわかると思うんですけど、
うん、
派手さはないんですよ、このゲーム本当に。
確かにね。うん、確かに。うん、
でもそれをアクションの最高峰で言うっていうのは、やっぱり、まあ、こういうゲームが好きなんでしょうし、
うん、
まあ、それに応えるだけの作り込みがゲームの方にあるってことですよね。
そうですね。その本当に遊びの部分で、やり応えがあるものに仕上がってるからこそ、派手さが必要ないんでしょうね。
うん、
これだから私も今回話すにあたって、
はい、
実はアストロシティミニ版をやったんです。
ああ、なるほど。あれに入ってるんですね。
あれはアーケードの移植なので、
うんうんうん、
メガドラ版と違ってアーケードゲームのまんまなんですね。
だ
そっちでやりましたけど、やっぱりね、画面も綺麗ですし、
うん、
音もいいですね、やっぱりね。で、その操作感とかに関しても、アクションゲームとして何の問題もなく遊べるものになってますし、
うんうんうん、
びっくりしたのがね、チュートリアルあるんですね、あのゲーム。
ああ、そうですか？チュートリアル、う
ん、練習しますかって出るんです、最初に。
あ、そうでしたっけ？
うん。練習モードっていうのがあって、これやりますかって聞かれるんですよ。
あ、
で、私初めてなんで入ってやったら、
うん、
ちゃんとこの扉開けるときはこのボタンで。で、こういう敵のときはこれ銃撃って気絶させて、とか、うん、で、お宝を取って逃げますって全部説明してくれました。これすごく親切だなと思って、
そうですね。
ゲーム自体は確かにシンプルではあるんですけど、
うん、
いきなりやっぱやれと言われたら、ちょっと戸惑うぐらいの内容ではあるんですよ、やっぱりね。
まあそうですね。うん、その敵が歩ってきて、殴って倒してっていうのとは違いますよね。
そう。どういう遊び方をするかっていう細かいところはわからないんで、ただそれをすごく簡潔なチュートリアルで教えてくれるっていうのは、 親切だなと思いました。
うん、
すごく意外でした。あ、やっぱそういうのついてるんだと思って。
なるほど。そうか。結構いろんなとこに移植されてるんですけど。
うん。
一番最近だと。
あ、メガドラにはないんですね、じゃあ。
いや、メガドラのカセットもある。
いや、メガドラ版にはチュートリアルないんですね、じゃあ。
いや、なかったと思うな。壊しちゃったのかもしれないですけど、多分なかったと思いますね。
うんうんうん。いや、だから私びっくりしたんですよ。あ、こんな親切なモードがあると思って。その、ステージとしてね、チュートリアルステージみたいなのがあるゲームはあったりするんですけど、ちゃんと練習ステージやりますかってこう聞かれたんでね。でも本当は動画見てても面白そうでしたけど、自分でやってみるとやっぱり難しいなと思いました。動画見てて、これ簡単そうにやってるけど、自分でやると難しいんだろうなと思ったんですよ。
うんうんうんうん。
で、実際やってみたら本当にその通りで、ただ、繰り返しやれば確実に上手くなるし、上達を感じられるゲームだなというのは、もうちょっと遊んだだけで分かりましたね。
うんうん。
なんかさっき袋堂さんが言われたみたいな、その達成感っていうのはすごくあると思いますね、これ。
はい。そうですね。うん、僕もゲームセンターで遊んでた当時、2回くらいね、友達と、今日はちょっとお金使ってクリアまで行ってみようみたいなんでやったことあるから、クリアはしたことがあるんですよ。だからピラミッドも覚えてるんですよね。
なるほど。
で、最後の方がだいぶお金使ったような気がしましたけど。まあ、
コンティニューしてね、ご利用ししたらいけなくはないですもんね、確かにね。
そうなんですよ。とはいえ、やっぱり、まあ、ワンプレイ100円なので、
そうですね。
まあ、大事に大事に、
そうですね。
ちゃんと覚えてっていう。感じでやりましたけどね。だから、上手い人とかゲーセンでもワンコインクリアしてたタイプのゲームだと思いますね。
いけるやつですね、これ。いけるやつですわ。
僕行ってたゲーセンは、行ってた店全部にこれあったんですよ。
へ
ぇ、結構メジャーなゲームなんだろうなって思ってたんですけど。
いや、そうじゃないですか。
かもしれないですけどね。
いや、だって名前は聞いたことありましたからね、私も。
そうですね。だから、まあいろんなとこに移植されてるので、もし遊んだことない人いれば、まあちょっとやってみるのもいいのかなと思いますけど、
ね。いや、今やってもね、十分楽しいゲームだと思いますよ、ちょっとね、最近のゲームに比べると本当に地味ではあるんですけど。
地味ではありますね。
ちょっと物足りない感じはしますけど、そのゲーム部分自体はすごくしっかりできてるんで、ちゃんとカタルシスはある感じに仕上がってますよ。
そうなんですね。そう、カタルシスがあって、その、まあ、不労働さんからいただいたメールの結びのところがですね、まあ、初めて二人でクリアした時の戦友感、戦う友ですね。戦友感はものすごかったですね。14インチの小さな画面でクリアした風景を今でも覚えています。
すごい。相当思い出深いんですね。
そうだと思う。これやっぱ友達と遊んでたからっていうのも、
いやー大きいですね。
大きい。
やっぱりその時のシチュエーションと合わせて記憶に残ってるんですね。やっぱりね、ゲーム内容だけじゃなくて。
こうなんていうか、こう、ザ・ゲームの思い出っていう感じ。
わかる。家庭用ゲームの思い出ってそうですよね、やっぱね。
そう。
ゲームセンターのゲームもね、対戦ゲームとかやっぱり人との思い出で覚えますけど、一人用ゲームとはまた違いますね、その辺の記憶の残り方ってね。
で、もう一本の方のタント R の話、何作かシリーズが出ているものなんですが、
そうですね、
タント R 自体は、ボナンザブラザーズの系譜というか、その同じグラフィックの、
そうですね、
作りで作られているゲームで、まあジャンルはちょっと違うんですけれども、
そうですね、ゲームジャンル変わってるんですね。
タント R の方は、1993年の6月に、アーケードで稼働したゲームなので、まあ、ボナンザのゲームということで、セガですね。で、ジャンルがどう変わったかというと、今でいう、ミニゲーム集になっているんですね。
随分変わりました
ね。で、ボナンザの頃は、二人はなんか、怪盗だったんですけど、三年経ったタントアールでは、探偵になってまして、
あら。
何がどうなってるのかよくわかんない。
いや、泥棒家業を足洗って、
探偵なんですかね。 まあ、見た目が一緒なんで、同じ人にも見えるんですけど、もしかしたら違う人なのかもしれないんですが、うんうん、探偵として16種類のミニゲームに挑戦し、脱走犯を追い詰めていくという、
うん、
どういうことだという感じのストーリーにはなっているんですが、まあ、細かいことはいいじゃないかっていう感じの、本当にミニゲーム集で、まあ、16種類あるんで、全部はちょっと言いづらいんですけど、わ、うん、かりやすいところだと、うん、迷路みたいなゲーム。もう本当に文字通り迷路だったり、ボタンを連打して風船を割るやつとか、指定された時間内でストップウォッチを押して止めるとか、何秒から何秒の間で止めろみたいなねやつとか、15パズルって呼ばれるスライドパズルってやつ
ありますかね。ありますね。
はい。あれが下地になっているパズルゲームだったりとか、僕はこれを一番覚えてるんですけど、18箇所エリアが分かれてて、
うん、
そこを高速移動する忍者が最終的にどこで消えたかっていうのを当てる
やつ。あったあった
。なんかこれはすごい覚えてるんですけど、
うん、
あのさっきのボタン連打の風船割りもね、鶏が出てくるんですけど、これも結構覚えてるんですけど、
うん、
この忍者がすごい印象深くて、あとね、右から左に高速移動する被写体をファインダーに収めるっていう。まあ、こんな感じの、あとは、なんか、ロボットのパーツを集めてロボット一体作るとかね。
うん、
そういうミニゲームがいっぱいあって、まあ、これをクリアしていくっていうやつなんですけど、まあ、そのミニゲームでミスするとライフが減ってしまうと。で、すべてなくなるとゲームオーバーっていう仕組みなんですが、ミニゲームがですね、画面に4分割されてて、ルーレット式で選ぶんですよ。どれ遊ぶみたいな。その中にたまにラッキーって書いてあるエリアが出てきて、
うん、
だからそこんとこをチョイスするとハートがちょっと回復する、
うん、なるほどね。
3つ集めると1ライフ回復だったかな、
うんうんうん、
みたいな仕組みがあるっていう、もうほんとこれだけ
うんうん、うん、
なんですよねっていう続編、続編とも言えないんだけど、まあ、関連作が一応出てまして、
これだからあれですよね、その世界観とかも引き継いでますけど、
うん、
一番そのシリーズ的と言われるのが多人数プレイのとこなんじゃないですかね。
まあそうですかね。
だからボーナザブラザーズは2人だけど、タントアールは4人遊べるでしょ。
うんうん、そうです、4人までできたはずです、
うん、友達と一緒に遊べるゲームシリーズっていうところの色合いが一番強いんじゃないかなという 気はするんですけどね。
うん、そのボナンザも途中話したようにパズル的じゃないですか。
うん、
だからさらにそこをもっと短く、もっと簡単にっていう風にやってって、人数も増やしてってなると確かに担当あるに行き着く感じはありますね。
ね、
う
ん。なんかそんな感じしますよね。
はい。で、担当あるは結構好評だったのか。
うん。
94年に一段と R
ね、タイトルいいですね。
続編が出まして、
うん、
その1年後に二度あることは三度あるっていう。
いいですね。いいですね、タイトル。
これもう先にタイトルを思いついて、もう一回作ろうみたいになってんじゃないかってぐらいいいタイトル
です
、ね。
このタイトルを使いたいから続編作りましたぐらいの感じです
ね。
うん。
こんぐらいピシッとしてますけれども。で、僕これ知らなかったんですけど、その3年後の98年に対戦タントアールっていうのが出てたらしくて、これはちょっとね、見たことないんですよ。はい。それ以外のやつは見たことあって、担当ある1段とある2段あることは3段あるは確かに覚えていて、
それ全部アーケードですか？
いや、移植も結構されてますね。
今週までも出てますよね。なんか見たことあるから。
はい。
うん。
これ川崎さんやったりしました？
あのね、担当あるのメガドラ版はやったな。
ああ。
1段とあるは知ってたけど遊んだ記憶はないですね。
ああ、そう、僕もね。
うん。
覚えてるんですよ、すごく。だから、うん、やったこと多分あるんですけど、アーケードでやってたような気がするな、うん、友達がやってんの見てた気がするんだよな。
93年っていうことは、プレイステーション出る1年前ですから、
うん、
もうその3作目ぐらいになってきたら、プレステ出てるってことですもんね。
そうですね。で、プレステ2でもね、移植されてるはずなんですよ。
あ、そうなんや。
タントアールと一段とアールがくっついたやつじゃなかったかな。ボナンザも入ってたかな。
ええー、うん。すごいお得じゃない？
そうそうそう。お得なやつが出てるんですよ。
うん。
でね、僕ね、買ったような覚えがあるんだけどね。
ああ、いや、買ってんじゃないですか？
見当たらないんだけど。 で、まあ、そういう風に移植もされてるんですけど、
うん、
これ評価をいろいろ探してて、まあ、なかなかこれミニゲームって、こう、感想が出てこないんですけど、
ああ、そっかそっか。
ただね、
うん、
この当時って、ミニゲーム集って、あんまなかったみたいで、
うん、ああ、そう。
うん。だから、どこかの回で話したビシバシチャンプ。
はい。
あれ、まあ、コナミのミニゲーム集ですけど、
うん、
あれ96年なんですって。
ほうほうほうほう。
で、ミニゲーム集って言って、僕の中で一番有名だと思っているのは、メイドインマリオなんですけど、
う
ん、
そうですね。う
ん、2003年なんですよ。
なるほどね。
で、そう考えると、だいぶ早い段階で、93年ですから、タントアールが出てるんで、ミニゲーム集の走りなんじゃないのっていう評価がちょっとありましたね。
あ、そう聞くとすごいですね。
うんうんうん。
へえ。
うん。
マリオパーティーより先にね。
ああ、そうか、マリオパーティーがあるか。でもあれいつなんですかね。
いや、マリオパーティーは絶対後だと思いますよ。
うん。
一作目は98年。
お、じゃあ、タントアールの方が早いな。
う
ん。
いやー、断然そうだと思いますよ。う
ん、やっぱり、ゲームセンターにライト層が入ってきてた頃なのかなと思うんですよね。
そうですかね。
うん、前もガンバレットとかを例に挙げてそんな話した覚えがあるんですけど、うん、まあ、タントアールもそこに向けて作られているんじゃないかなと思いますね。
うん、90年代の音ゲーが流行り出した頃にすごくゲームセンターが開かれてきたんです
よ。うん、そう、本当にそう。うん、あと、まあ、バーチャだったりね。
そうそうそうそう。
客層が変わりましたもんね。
そうですね。あ、すごくゲームセンターがオープンな場になってきたんですよね、あの頃から。
まあ、その中でミニゲームを連続でテンポよく遊ばせるっていう、しかも多人数でできるよっていうのは、確かにそちらのお客さんに向いてるなっていう。
そうですね。
うん。で、それを見て他のメーカーが、あやちゃんやっていこうっていうふうになったっていうのも、まあ、あり得る話かなと思って読んでたんです
ね。そうですね。
これより前に、まあ、同じようなものっていうのはあったかもしれないし、ある可能性もすごいあると思うんですけど、うん、やっぱりその、すごく転機になったゲーム。
そうです
ね。っていう可能性ありますよ、
ね。ありますあります。
うん。まあ、担当あるだけで3作出せてるんだから。
そうですよね。
うん。
それだけシリーズ続いてるっていうことは需要があったんだと思います
ね。アーケードだからインカムがね、良くないと、当然作んないんで。
そうそうそう。
うん。なんか、担当あるっていうのが、ボナンザの系譜として、まあ、出てたよっていう話なんですけどね。
うんうん。
はい。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
では、そろそろエンディングなんですけども、
はい。
長谷川さん、ゲーム進捗はいかがでしょうか？
スイートホーム。なんですけれども、
はい、
いろいろあってですね。
お、いろいろあった。
いろいろありまして、
は
あ
は
あ、もう大変なんですよこの館は。もう本当に。
いやいや、もう十分ね、伝わってますけどね、大変さは。
大変、まあね、
うん、
クリアしました。
あららら、はい、あ、意外とじゃあもう終盤だったんですね。
いや、あれね、60% ぐらいでしたね、うん、前のところで。
あ、そう。
熱中してしまったんですよ。
あ、一気にやってしまったんや。
もうちょっとで終わるんじゃないかなっていうのをずっと繰り返して、やっと最後までいったわって感じなんですけど、正直。
じゃあ結構こう、何回か盛り上がりがあったってことですか？じゃ
あ。ありました。
わー、すごい。
長いっすよ、結構。
あ、そう。
確か、発電機見つけましたよ、うん。電気つきましたよ。
そうですね。
って言ったんですよね。
うんうんうん、
でその後でですね。
うん。
裏庭みたいなとこに行けるようになるんですね、うん、でそこに湖があって、
うん、
外に出れるんですけど、
はあ、
そこにね供養塔っていうものがありまして、
うん、
まあそれをですねあろうことか崩してですね、
うん、
掘り返して、うん、とあるアイテムを持ってったりとか、
うんうんうん、なるほど
そんなことしてお前ら生きて出られると思ってんのみたいなことをするんですけど、まあ、あの、噴水がね、
うん、
水をこう、たゆたゆと出しているとこ行って、うん、水飲みますかみたいなコマンド出て、
うん、
まあ、はいってやったら、
うん、
誰の声かわからない声がして、それは、ここで死んだ者たちの生き地だ、みたいな。うん、急に水の色が真っ赤になったりとか。
怖っ。
もう、恐ろしいですよ、この屋敷は、本当に。
まあまあ、それはね、そういうゲームですけど。
うん、でも地下室も行って、その下に行って、うん、 火の海地獄みたいになっている地下室があって。
燃えてるってこと？
一面火がついてるんですよ。部屋に入るとボボボボボって端から火が迫ってきてですね。で、その奥の方に行ったらですね、
うんうん、
生存者がいて。
うん。あ、本当にいたんですか？
そう、いたんです。急に人がいて、で話しかけて、あ、人だと思って話しかけたら、
うん、
スコップが壊れてしまった、何かないかって言ってて、まあ途中でスコップ拾ってたから、ほいって渡したら、
うんうんうん、
これでっつって、あの穴掘ったら、
うん、
さっき話した湖に貫通したらしく、水がドシャーって出てきて、その生存者どっか流されていました、
ね。どういうことそれ。悲しすぎるやん。
そうなんですよ。ただおかげで、その火の海だった地下室の火が消えて、
うん、
ちょっと奥の方に行けるようになっていくんですけど。
え、そのためのキャラやったの？それ。
そうそう。どういうことみたいな。
悲しいな。
焼却炉があってですね。
うんうんうん。
まあ、ちょっとこっから先はネタバレかな。まあ、そうなんですよ。
でも、どうなんですか？ネタバレ、OK なんですかね、別に。
どうですか？ OK。まあ、じゃあもし、私はこれから遊びますっていう人がいるなら聞かないでほしいんですけど、
うんそうねうん、そうですね、もうそれは言った方が。
一つ聞いてほしいことがあるんですよ。
うん、
このゲームは、
うん、
攻略サイト見てやっても何にも恥ずかしくないです。
なるほど。
行き詰まったら見ましょう。
そうですね、そこでやめてしまうよりはね。
はい、
うん。
見てでも最後までやった方がいいとは思いますが、
う
ん、やっぱファミコン特有の説明のなさが、うん、ちょっと最後の方は聞いてくるので、
うん、
本当に行き詰まったらちょっとね、うろうろしてすごく時間を使ってしまうので、
うんうんうんうん、
攻略サイトとか見た方がいいかなと思いますけど、
うん、そうですね、うん、
はい。でまあネタバレしていくと、
はいはい、
マミヤ夫人っていう人が、
うん、
自分のお子さんを事故で亡くしてるんですけど、
はいはいはい、
何がどうなったか知らないけど、
うん、
まあ、焼却炉で亡くしてしまったという、
ほうほうほうほう、
ことで、でその後なんかどういうつもりでやってんのか知んないけど、
うん、
子供さらってできて焼却炉に投げ込んだりしてるらしいんですよ。
うわあ、そうなんや。
怖くないですかこの設
定。怖い。怖い怖い。
その焼却炉が火の海の地下室の奥にあるんですよ。
ああ、そう。
でっかい焼却炉が。
へえ。
でその奥に子供用の棺がいっぱいあって。
へえ。
でそれをね一個一個調べていかなきゃいけないんですよ。
一個一個。
そう。六つ並んでるんですけど。
うん。
その中に重要なアイテムがあるので、
うん、
まあ、開けざるを得ないんですよ。で開けてって見てってみたいな、その中で、まあ、子供の霊がいて、毒みたいのをぶっかけてきたりとかするんですけど。
う
ん、
ほうほう。
で、そこまで行って、前に話してた日記の鍵を手に入れて、
うん、
で、日記を読むと、
うん、
マミヤさんの方、夫人じゃなくてね、旦那さんの方の日記で、
うん、
で、これでいろんなことが分かってって、
うん、
で、その後、驚くことにですね、謎の老人が出てくるんですよ。
え、それ今まで出てきたことない人？
ない人。その地下から帰ってきたら、
うん、
急に老人がいて、
うん、
お前ら供養塔を掘り返したな、みたいなこと言って、
うん、したした、うん、
こっち来い、みたいに言われてですね、
うん、あ、怒
られるわ。5人パーティーのうち、1人だけしか動けないんですよ。うん、
あら。
分断されて連れてかれてて、
はあはあ、
で結構要所要所に銅像が置いてあって、
うんうん、
それが邪魔で動かせなくて、明らかに銅像の向こうに壁に穴が開いてて、うん、これいけんだろっていうとこあるんですけど、
うんうんうん、
押してみても動かなくて、なんか相手もいいのかなと思ったら、うん、その老人がパワーでバーンって押してってですね、うん、ええと思って見てたんですけど、
多いやん、うん、
でその後行き止まりの壁のとこまで行って、
は
あ、これなんか隠し扉でもあるのかなと思ったら、
うん、
パンチでぶち破ってですねうわすげえと思って、山村さんって言うんですけど山村さんすげえと思って、
すげえな、うん、
ついてったら、
うん、
画面横から、うん、多分間宮夫人の霊が突っ込んできて、
うん、
山村さん壁にめり込んでですね、
うん、
動かなくなるんです。
ええー、
って話しかけると、
うん、
そっちに向かって話すってコマンドやると誰もいないみたいに言うんですよ。いや、いるいるいるって、グラフィックいるってなってんだけど、なんか話せなくて、
うん、
どことみたいな謎の生存者がいて、
何それ。
一応そっからいろいろあって、さっき言った焼却炉に行くんですけれども、
うんうん、
でその焼却炉もまあ攻略というか、そのアイテムを取ってきて戻ってきて、なんだかんだしてると、
うん、
さらにこう奥なんかね、ベランダ伝いに間宮夫人の部屋の方に行けるってことがわかるんですよ、
う
ん、でそっちから行くと結構奥が広くて、
うん、
でそこを滑る床の先にゾンビが待ち構えてて、 そのゾンビに当たると、1ポイント吸われるみたいなトラップとか、もうめんどくさいんですよ、これが。ロープってアイテムを使ってかいくぐっていかなきゃいけないんですけど。
だいぶ後半って感じですね、
そうなんですよ。で、これもかいくぐってなんだかんだでいろんな鍵と、あと青いろうそくっていうキーアイテムがあって、これ集めながら行くと、ついに間宮夫人の部屋の扉が開けられるようになるんです。ここまでだいぶ端折ってるんですけど、結構長いです。で、行ったら、なんかね、召使いっていうやつがいて、
はい、
昔のオカルト本にいかにもいそうな、セムシ男みたいな、やつが結構ちゃんとしたグラフィックで出てくるんですよ。ウィンドウとして。で、旦那様の言いつけでここは通せないみたいに言って、まあ、そこ通るためのとあるアイテムをまた探しに行くと。で、持ってきて、そのアイテムを使ってさらに心の力を使うと、あ、この音は旦那様帰ってらしたんですね、みたいなこと言って成仏して消えるんですよ。でやっと奥行けるわと思ったら、後ろからダーって人が走ってきて、よくやった、こっから一緒に行こうつって山村老人が来るんですよ。
は
あれ生きてたのみたいな感じで。
あ、そんなひどい目に遭ってたのに？
うん。なんかまた出てきて、で、奥に間宮夫人の部屋があって、結界が張ってあるんだけど、心の力を使えばなんということはないみたいなこと言って突入してって、一人で間宮夫人と戦って、吹っ飛ばされて出てきてですね、その後ちゃんとしたウィンドウが出て、アニメーションパターンをファミコンなのに贅沢に使ってですね、山村老人がドロドロに溶けて白骨化するんですよ。超怖い。
なんかすごい、本当に全体的にずっとホラーなんですね。
ずっとホラーです。
すごいな。
で、その後、間宮夫人と戦えるんだと思ったら、また吹っ飛ばされてですね。この後、なんだかんだでいろいろまた集めなきゃいけないです。最後に行くための、その青いろうそくも3本必要なんですけど、1本足りないし、他にもね、写真とか子供の棺とか、いろいろ必要で、で、これをね、取りに行く、もうなんかどういう家なんだよって思うんですけど、地下に牢屋の鍵みたいなのがあったり、
はあはあ、
血の川みたいのが流れてたり、キャラクターが流されていくんですよ。だから、まあ、一人一人川を渡んなきゃいけないとか、あと、流砂とかあるんですよ。
流砂
どういう家の、でっかい蟻地獄みたいな部屋があるんですよ。
すごいな。
何なんだみたいな。
すごいなぁ。なんか世界観
すごい。
ねえ。
いやもうそこね、すごい大変で、キャラが飲まれていくんですよ。ぐるぐる
回
る。
まあまあね。
で、一回落ちたら、死んだんですよ。完全に。即死するん。ヒットポイントが減って、どっか出てくるとかじゃなくて、即死するんですよ、そこ。
ええー。
どうすんのかなと思ったら、ちょっと足場のところに別のキャラを置いておいて、そいつにロープってアイテムを持たせておくと、ロープをこう、ピュッと飛ばすんですよ。ヒットラーの復活みたいに。でそれで、ぐるぐる龍さんに飲まれてるやつにピュッてうまいこと当てて救出しなきゃいけないですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、あ、
もうこれがね、結構難しかったし、最初よくわかんなくて。こういうね、もうほ
ん
とめんどくさいトラップをくぐり抜けて、やってるんですけど、後半の敵って風を起こす。っていうアクションをしてくるんですよ、たまに。
ほ
うで、これどういうことかっていうと、ドラクエでいうバシルーラなんですよ。
あ、それはきついですね。
そう、一人だけ変なとこ飛ばされるんですよ。
あ、それはきついな。
で、こういうのも出てくるから、もうとにかく後半はめんどくさい。
ああ、なるほどね、
うん。このめんどくささの中で謎解きするのは心が折れるので、
なるほど。
攻略を見た方がいいです、ここ
は。なるほどね。もう謎解きはもう気にせずに、とりあえず他の部分に、力を入れて、プレイしていかないと辛いと。
辛い。で、まあそこまでやって、間宮夫人にもう一回会いに行って、まあその間宮夫人に会うまでに異世界みたいなところにちょっと行くんですけど、もう屋敷ですらない世界に行くんですけど。
まあ、ロープレイやったらよくある展開ですけどね、確かに。
で、そこでね、自分と相対したりするんですよ。
ええ、そんな何リンクの冒険みたいなことするの？
そうそうそうそう。自分がね、出てきてね、結構強いんですけど。で、間宮夫人と戦うんですけど、戦うときに、そこまで集めてきたアイテムを、間宮夫人が喋る言葉に合わせて使っていかなきゃいけない。
へ
え。例えば、私の子供を返せみたいに言ったら、 子供の棺をアイテムとして使う。
なるほどね。ああ、うん、なるほど、なるほど。答え合わせみたいになってるんですね、そこでね。
で、
ね、
結構ここの戦闘はいいなと思ったのが、
うん、
今までってただ攻撃したダメージいくつっていうだけなんですけど、
うん、
全アクションの後にキャラクターが喋るんですよ、うん、一言。
ああ、はあ、はあ。
元の世界に帰りなさいとか、あなたも死んでるのよとか、
うん、
何人殺せば気が済むのとか、
うん、
まあそこ専用のセリフが出る。で、間宮夫人も喋るっていう感じで、うん、まあ、ここはクライマックス感がありましたね。
なるほど。
で、まあ、倒して、
うん、
全員生き残ってのエンディング
を
一応見ました。はい。
それはもう、グッドエンドなんですね、それ。
多分グッドエンド。
ね、全員生きてますもんね。
うん、
すごいすごい。いや、本当にそういうクリアができるんですね、じゃあね。
できますね。レトロフリックでやれば。
なるほど。
できると思います。そかそか
失敗したら、やり直したらいい。
これね、だから当時子供でファミコンでクリアした人は、いや、もう本当尊敬しますね。本当にすごいことですよ。
多分、あれじゃないですか。何人かいない状態でクリアしてる人がほとんどなんじゃないですか、やっぱ。
でね、マルチなんですね。人数によってエンディングは変わるらしいんですね。
で
しょ
うね。そりゃそうでしょ
う。でね、実は、一人欠けた状態のエンディングが一番いいって言われてるみたいです。
へー、そうなんや。面白いな、それ。うん、なるほどね。
5人全員でクリアするとですね、
うん、
いわゆるホラー映画の、
うん、
あ、これ続くかも、みたいな落とし方するんですよ。
へー、すごい、うん。最後までちゃんとホラーっぽく終わってる
んだよ。そうなんです、そうなんです。多分そこを指して、
うん、
5人は、あんまりっていう意見があるみたいですね。
そっかそっか、うん。綺麗に終わってないってことか。
そうそう。一人でもなくなっていると、まあその人についてのことをちょっと語って終わるから。
そっかそっか。
うん、
その完結してる感じがあるんや
そうです。締まりがいいんだと思うんです。
なるほどね。うん、いやでも、ホラー映画としてはね。
そう。
完全にその、次続いてるような方がもうホラーっぽさすごいですけどね。
うん、そうなんですよ。
ホラー映画好きからするとね。
うん。いやもう本当にね。
いやでも良かったですね。
本当に。いやもうちょっとかなっていうところからが長かったんですけど、うんうんうん、で確かに最後の方はしんどかったんですけど、
うんうんうん、
ファミコンのゲームとしてはもうすごくよくできると思いますね。う
ん、ああ、
面白かったですね。
評判通りだったんですね。
うん。
すごいですね。今回、その、長谷川さんのゲーム進捗としても多分一番長い。
そうですね。長かった、ね。
長かったんじゃないかなと思いますけど。
うん、
いやとりあえず、終わったということで。はい、まあ、
うん、
多分、今後ね、その、ゲームの年代が新しくなるにつれて、どうしてもボリュームが大きくなっていくんで。
そうなんですよね。
ね、ちょっと、難しいですよね。
うん、
特にロープレイなんかはね、
うん、
どんどんプレイ時間長くなっていってしまうんで、
うん、
またその辺も考えたゲーム選んでもらえたら、
うん、はい、
ね、長谷川さんも楽かも。はい。じゃあ、いつもの告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは、番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りお待ちしています。ホームページ、右側のメールフォームや、番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットで、ブロスがカタカナをつけていただけると、見つけやすくて、大変助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、ステージ52、
はい、
ボナンザブラザーズとタント R でしたね。
はい。
まあ、今回2本立てでしたけど、ちょっといつもとは違う2本立てでやりましたけども、
うん、はい。
お便りそういうのもらって紹介してないものとかも実はあるんですよね。
うん、うん、そうですね。
で、その辺は単体のそのタイトルとね、
うん、
合わせて紹介しようかなと思ってたりするんで、
はい。
もう、長いお便りいただいてもね、
うん、
全然こちら構いませんので、
はい、
このゲームがもう大好きなので紹介してほしいとかあればですね、我々が分かるものであれば、
うん、
遊んだことあるものであればね、
はい、
紹介したいと思うんですけど、ね、遊んだことないものはちょっとね、
うん、
遊べないものもあるんでね、たまに移植されてなかったりとか、
うん、
そういうのだと難しいんですが、まあ、これからもしお便りもらった時にね、
はい、
調べられる程度やといいんですけども、
うん、
最近はあれですね、ほとんどのゲーム動画見れるから、
そうです、
ね、便利ですよね、うん、あれね、 YouTube とかって、
あそこにもね、出てこないようなゲームも
そうある
あったりはします、
ね、あるだからそうなってくるとね、本当にこう難しいんですよね、
うん、
紹介するのもね、
うんうん、
まあでもあのトラックボールの時紹介した SDI とかもありますからあれあるんやと思って、
うん、
逆にあそこまで行くといるのかな、そういう人、
ああ
もしかしたら、だからこう半端に知名度ないとかが大変なんでしょうね。
そうですね、なんか人知れず出てたロープレとかが難しいかもしれない。
それは多分我々も取り上げないんじゃないですかね、さすがにね。
そうですね、
ある程度の人が認知してるものじゃないと多分私たちも認知してないでしょだって、
うん、
おそらくね、わざとそういうところを狙うっていう手もありますけど、喋ることないですからね。
そうなんですよ
ね、わからないよね、まあ、なので今後もね、我々が遊んだことあるものとかを紹介していくようにはなると思うんですけども、
はい、
これからもね、もしそうじゃない場合はあのメガドライブの時みたいにね、うん、皆様にうん、協力してもらってというやり方もあるんですが、はい、あとあれですよ、今ツイッターで募集かけてるんですが、
はい、そうです、
思い出の必殺技、
うん、
思い出シリーズ第2弾、
うん、
思い出の必殺技ということで今の時点でもね結構コメントいただいてるんですけども、
はい、
どうしてもね必殺技っていう時点で格闘ゲームのイメージが強かったみたいなんですが、
うん、
格闘ゲームに限らずね、ロープレとか、
うん、
アクションゲームとか、まあ、シューティングとか何でもね、
うん、
印象に残った必殺技とかがあれば、うん、皆様の思い出やエピソードを聞かせていただけたらなと思います、
はい、
ツイッターとかハッシュタグとか、あとはメールフォームとかね、うん、
はい、
ツイッターの DM とか何でも構いませんので、うん、あのブログのコメントとかね、
はい、
いろいろあると思うんですが、どちらでもこちらで確認させていただきますんで、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。